モグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでもう早速、
はい、
聞き慣れない声が入ってると思うんですけども、あの8月になりまして、今月はあの前々からのお知らせしてた通り、ちょっとスペシャル月間になってまして、
そうですね、
はい、あの前半がモグラグで、後半があくびの企画2本やるという
1ヶ月の間、
はい、月なんですけども、うん、その前半の展示がもう始まってましてね、
はい、昨日からスタートしました。
そう、もうなんやろ、昨日オープニングやったんですけど、あの普段のモグラグとはまたガラッと違う雰囲気の、
ね、
あの空間が立ち現れておりますので、それを仕掛けた張本人と今日はちょっと喋ってみたいなと思うんですけども、
はい、
状況を言っておきますと、オープニングパーティー開けて次の日の、まあ、昼下がりじゃないですね、午前中です、今、
はい、
誰も酒を飲んでなくてかなり気だるい気だなんでしょうね、まあ、夏バテとでも言うんですかね、この感じは、まあ、パーティーバテかもわかりませんが、ちょっとマイルドな放送をしたいと思いますけど、
はい、
でも普段は今日のゲストの人と僕は飲みに行ったら、もう本当にあのアートのね、おのおのの問題意識みたいなものをね、ちょっとマシンガンで喋ってるんで、最終的にはそこまで持っていきたいなと。
うん。
でもそうですね。
じゃあ読み込みましょうか。
そうですね。ということで8月のアーティストインタビュー、ゲストは大阪ナンバーエクスキューブのオーナー青野誠さんです。よろしくお願いします。
青野です。すいません、ちょっと言葉数が少ないですが今日ちょっとねやりすぎましてね、昨日ね、はい、
頑張りすぎたのかな、
う
ん、
そうです、ちょっとねはっちゃけてしまいましたね。そう、念願のねモグラグでのちょっとうちの企画をね、
いやいや、
もうずっと言ってましたからね、
何年越しかのね愛がちょっと実った感じなので、
ガレージの時から言ってましたからね、
ようやくっていう感じです、
ね、僕らとしても念願でしたからね、うん、ということで、あのだいたいこう最初この辺りでプロフィールを読み上げるんですけど、通常ちょっと今回のフライヤーにプロフィールがないもんで、ちょっとあの青野さん説明してもらいながらちょっと軽く自己紹介をしてほしいんですけど、
う
ん、
なるほど、
大阪にあるエクスキューブをちょっと説明してもらってい
いですか。いつ頃から。
そうですね、まあ、まずなんかまあオープンはちょうど6年半ぐらい前なんですけども、
はいはいはい、
まあ、あのうちはあのちょっとまあスペース的にあの2つありまして、あの半分がまあちょっとアートギャラリーというか、まあ、あのフリースペースというか、
はいはいはい、
あのまあ、展示とかにも使えるスペースがあって、あと半分はあのショップのスペース、まあ、洋服とか、
はいはい、
まあ、雑貨とか作家さんのグッズとか、
うんうんうん、
あの売ってるスペースがあるんですけども、うん、まあ、そういうので、まあ、大阪のまあ南、まあ、難波、
うん、
最寄り駅でいうと難波の方で、うん、やってますね。
ハッチの裏手ぐらいですよね。
そうですね、だともう割とそこからだと歩いて5分ぐらいの場所ですね。
うん、うんうん、そうで、まあ、もともと入り口はファッションの方なんですね。
そうですね、もともと私がこの、まあ、今の、まあ、X キューブこのスペースを始める前っていうのがもともとファッション畑というか、ずっとあの洋服のバイヤーを10年ぐらいやってたので、
うんうん
うん、まあ、どちらかというと入り口的にはそっちの方が強いっていう感じですかね、
はいはい
はい、で、まあ、そのバイヤーやってる時にやっぱり結構洋服、まあ、ファッションもアートもまあリンクしてることが多いので、
はいはいはい、
まあ、そういう方も、まあ、自分的にも好きだったので、いろいろチェックしたりとか見たりとか興味はすごくあったんで、
うんうん、
で、今のこのエクスキューブをやる時にはなんかまあそういう展示もできるようなスペースを作りたいなっていうのがきっかけですかね。
はいはいはい、まあ、なんかあのこのキャリアの踏み方とアートへの入ってき方みたいのが割とあの僕らが東京で一緒にやってるあくびの京蔵君と似てて、西の青野さん東の京蔵君はほぼ同一人物じゃないかっていう思ってるんです
けど、あらあら、ありがたい、そう言って
るんだけど、だから2人が出会ったら2人ともこう悪空間の消えてしまうんじゃないかと思ってたけど大丈夫でしたね。
そうですね、なんとかやっぱりね、 京蔵さんとも結構いろんなところのつながり、もちろんそのモグラグさんとのつながりもあって結構つながることもあったし、はいはいはい、まあ、うちでやってる洋服のブランドさんからの、まあ、ご紹介もあったりとか、うん、結構いろんなところではよく耳にしてて、
うん、
まあ、何年前になったかな、なんか一番最初だったら結構でも3年ぐらい前ですかね、
はいはいはい、
まあ、そのぐらいにあって結構お話しすることもあったりとかして、うんうんうん、そうですね、まあ、割と近しいところというかね、はいはい、作家さん周りのつながりも多いし、まあ、ファッションのつながりも多いしっていう感じですかね、
うんうんうん、なんか僕ら的にはそのなんていうんですかね、ファッションのところからアートにアプローチしてきてくれてる人のアートの捉え方みたいのが割と結構面白いっていうか、うん、でそれは割と僕らが今ここでやってるローブローアートみたいなことのやり方とちょっと似てるんですよね、やっぱりその
そうですね、
だからそれで結構結果的にまあ僕ら的には大阪でもかなり指折りのギャラリーというふうに思ってました。
頑張ります。
そうで僕らの出会いはあの最初にモグラグのモグラグマガジンの第2号
2だね、
2ですね、
初めて伺って、
うん、そうそう、僕らがその時なんかあのいつもあの本屋さんに発送であの本を置かしてもらおろしてたんやけど、その時なんか発送費まあまあかかんなって思って、うんうんうん、一回車で
巡業です、ね、
そうそう、時間に置きに行くのとどっちが金かかんねやろうってことで、そのテストで一回西日本アンギアした時に、その車に乗りながらその携帯でこうし大阪でどこがいいかなみたいなんで、
うん、
エクスキューブちょっと良さそうやねんけど行ってみいひんみたいなところから、
うん、その頃からもうあの吉川翔吾君とかに話は聞いて、
そう話
聞いてて、
うん、
ぜひ行ってみたいなみたいなところをピックアップしていったのがエクスキュー、
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ。まあなんかもう入り口のドアにステッカーがめっちゃ貼ってあって、ね、もうおしゃれな、
いえいえね、なんかそうですね、ステッカーまみれになりましたねこの数年でね最初ねなんか2枚ぐらいしかなかったんですけど、ね、
あ、そうなんです
ね、気がついたらまあ、なんかね増えていきましたね、どんどんどんどん、もういっぱいになって貼るとこなくなってしまって、
うん、上から重
ねていく感じですね、鱗みたいに、ね、なってますけどね、
うん、鱗みたいになってますけどねでもなんかあの途中ぐらいから誰かが気使い出したと思うんですけど、ステッカー全然被ってないですよね、
ちょっとね
綺麗に
見えたね、ちょっとやっぱ結構気使ってきてそうそうそうそうそう、そうなんですよね、うんうん、
いやいい人が多いなという感じなんですけど、うんうん、実際あれなんですよね、だから俺らの周りで言ってもその過去ガレージで展示した作家でもさっき言った吉川翔くんとか、うんうん、あと江口空くんとか、うんうん、あとまあ僕もともとその学生の時にあの大阪のまあ裸電球の夜ってイベントよく行ってて、あの辺の結構ブレイクコア周辺のおもろい音楽の人らはすげえあの友達とか知り合い多いんやけど、その周辺に結構その関係の絵描きとかが結構多くて、
そうですね、
うん、当時はあの当時のクラブの僕の知ってる状況やと音楽と結構アートみたいのが結構普通にそこにある、うん、あったみたいな、まあその中で言うと、まあ、横内文子君とかはもう今全部エクスキューブに集まってるっていうような状態に。
そうですね、まあ、もともとやっぱり僕もその、まあ、皆さん知ってたわけでもないんですけども、うん、まあ、翔吾くんとかは結構、まあ、大阪、もともと私が大阪じゃないので、
はいはいはい、
あの店を始める、今のエクスキューブを始める、2年ぐらい前に大阪に来てるので、うん、そんなにつながりはなくて今の、はい、周りの作家さんとか洋服のデザイナーさんとかも、でも、まあ、翔吾くんとかは、まあ、その当時からやっぱバンドをやってたので、翔吾くんが、まあ、それやってるので、まあ、それで名前はもちろん知ってて、ただまあ雑誌とかそういうので見るぐらいで、まあ、まさかつながるとはそんなに思ってなくて、でまあなんかいろいろ始めてるうちにちょっとそういう面白い人たちが、まあ、集まってきて、来てくれてみたいな感じですかね、まあ、その紹介みたいな感じで今の、
うん、
まあ、作家さん周りとかの交流ができた感じですけどね、
はいはいはい、うん、なんか当時から俺思っとったんですけど、大阪は あれなんですよ、おもろいもの作る人がめちゃ多いっていうか、表現者の人口がめちゃ多いんですけど、
うんうんうんうん、
発表する場所がすげえ少ないように思ってて、今 僕らの中で大阪で目星ギャラリーって言ったら、まあ、ギャラクシーがちょっとギャラリー業務をちょっとやめてしまうん
ですけど、ね、
今だからエクスキューブとパルプぐらいしか僕あんまりパッと思い浮かばへん
そう、ね、
やけど、うんうん、まあ、どうですか実際大阪でギャラリーやっててそういう状況アートの発表とかの状況とか。
そうですね、まあできても来てるのもあるし、やっぱりちょっとやめちゃって来てる部分もあるし、もともと僕が始めた時ぐらいに確かにみんなに結構言われたんですよね。今付き合いある作家さんとかなかなかちょっと表現する場所がないとか、
うんうんうん
うん、そういうのは確かに聞いてて、まあでもなかなか新しいところってちょっと、うん、
まあオパールタイム
してき
ましたね。
そうですね、
そうね、
あ、先日行きました、すごくね。
はいはいはい、そう
です。それもね、うん、うちで個展してくれた南良平が個展してましたもんね、
うんうんうんうん、面白いですね。
てか何やったらガレージで個展した内田ゆきさんが
やってます
ね、オーナーやからね、うん、
なかなかなんかああいう感じのギャラリーっていうのがなんかちょっと大阪っぽいなっていう感じはしますよね。なんか立地も面白いし、うん、
はいはいはい、
まあ、空気感っていうかああいう作り建物の作りも面白いし、うん、
あ、
うん、
俺らまだちょっと行けてないからな。
私は行きましたけどね。
あ、そう、あ、そうか、はい、俺だけまだ行けてないんでね、うん、あれなんですけど、
ぜひね、うん、機会があればっていう、ね、
結構わざわざ行く系の駅ですよね。
そうですね、まあ言ったら割とそのためにっていう感じです
けど、ね、うん、でもなんかエクスキューブと普通にその1日で電車で行き来できる、うん、
はいはいはいはい、
駅からは近いので、
はいはい、
まあそんなに結構すぐですけどね、うん、
結構でもそれ結構僕らの中では大事な要素なんですよね、うん、わざわざその駅で降りなダメっていう、うん、まあ、エクスキューブもある意味難波駅からまあすごい、まあ、慣れたら結構スムーズに行けるけど、
うん、まあ、うちもねちょっと、まあ、繁華街からは外れてるので、
ね、うん、
まあ、結構うちのために来ないと、
ね、
周りにね何にもないんで、うん、
井岡のボクシングジムとカレー
屋ぐらいですね。カレー屋と居酒屋とみたいなね。
西川ぐらい
ですね。
もうね、もうやっと今でこそめっちゃスムーズに行けるんですけどね、うんうん。最初の頃めっちゃ迷いまくって。
だから未だにやっぱちょっと迷う人がね、うん、ありますけどね。
うん、
何回か来たのにみたいな。
そうそう、来たのに。
また迷うみたいな。
うん、これもまたね、もう代官山のあくびも今でこそ行けるようになったんですけど、うんうんうん、毎回迷ってて、これもまた似てるんですよ、ね、西の青野さん、東の京都ドイツジェームズじゃないか、俺が勝手に言ってるだけなんですけど ね、
うん、全然違いました。まあ2人とも顔派手ですけど、
そう、もう男前なんですよ、もう、ね、どうしましょうって感じなんですけど、
ね、なんか取り扱ってる作家さんとかっていうのは、うんうん、やっぱ大阪の作家さん、デザイナーさんとかが多いんですか？
そうで、なんかね、まあ、洋服、まあ、まず洋服の方で言うと結構それは関東の人も多くて、
うんうんうん、
であとまあ洋服は結構海外のものもやってるので、海外のちょっとまあインディーというか若手のブランドみたいなのもやってるし、割とまあ大阪だけではない感じですね。
幅広いです
ね、うん、で、まあ、展示してる作家さんはやっぱ関西ローカルの人がどちらかというと多いですね。
まあこの秋からはね、ちょっと
そうですね、そう、結構ねモグラグさんのね、もう来るというかね、ね、うん、あの個展もねやってる、
うん、
あのね、イチャスちゃんとかね、吉原くんとかが、まあ、秋9月にはね、あのうちでも個展を開催するの で、
ね、楽しみですね。
まあ、それね、行き会も結構ね、やっぱ作家さんの行き会があるので、
はいはいはい、それ結構大事ですよね、うんうん、まあじゃああれですかね、じゃあちょっと今回のカスタマイズドティー展、のまあ、参加作家は割と結構ゆかりのある作家が多いんですよね。
そうですね、今回だから一応なんか、まあ、まずテーマとして今回あの T シャツのカスタム、
はいはい、
あのまあ、古着の T シャツを使ってカスタムした、まあ、作品というか服というか、まあ、まあ見てもらった方は分かるんですけど、別に服だけではなくて、それは古着の T シャツ使ってれば、まあ、例えばまあ他のものになって、まあ、靴になったり椅子になったり、まあそういうのも結構いろいろあるんですけども、で今回だから洋服のデザイナーさん とかだけじゃなくて、結構普段は洋服とか、まあ、そういうのも作ってないまあ、アートとか、まあ、そっちの方の作家さんも結構実は今回参加してまして、うんうん、まあそういうところが割と今回の見どころではあるんですけども。
そうですね、だから今回の参加作家をちょっと何組か紹介してもらったら、エクスキューブが扱ってる作家の感じもちょっと説明できる感じになるんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、なんかね、まあ、全員になっちゃうとね結構人数もいるので、まあ、30人今回ねちょっと増えて結局33名ぐらい、
はいはい、
参加者はいるんですけども、
そのうち5組がモグラウから一応選ばせてもらったんで、28組が、
ね、が、まあ、うちの方から の, チョイスというかね、
はいはいはい、
形ですね。やっぱその中の作家さんっていう、まあ、例えば吉川翔吾君とか、はいはい、さっきもちょっと話出ましたけど横内文彦君とか、うん、まあ、うちでやはり古典、まあ、二郎高君とかもそうですけども、はいはいはい、うちで何かしら、まあ、古典やったりとかグループ展に参加してる作家さんがほとんどですね、うん、はいは
い、二郎高君最近本名に改名したっていう、
ね、なんかね急にねうちの個展をやった後ぐらいにねちょっと本名に戻しますって言われて、あ、今のタイミングなんだと思って、そうそうそう、
紹介しづらい、
分かりにくいですね。だから、まあ、二郎高君って本名二口っつって、それがカタカナのニロに読めるから二郎高な
んです。まあでもこっから定着していくんじゃないですか、これを機にまたね。今回、まあ、本名のねクレジットになってるので、はい、ね、
二口になって、
そうなってますね、うん、あとまあ他の作家さんでいうと、まあ猫まんまくなんか名前が改名しちゃったので、はいはい、まあ、うんこっていう名前にな
ったんですけど二郎高君と全くベクトルの違う改名が
まあ彼はここの今モグラグさんのスペース物販のスペースでもステッカーとかも作ってるので、
モグラグ来たことある人は
大体ねよくつながってる、まあ、街中でちょっとねステッカー貼ってるのを見たりもするし、
そうですね、そうですね、まあ大きな声では言えないですけど ね
いろんな作
品ね、あれ見たことあるなみたいな、
まあ、彼も参加してますし、うん、あとね作家さんでいうと誰がいたかな、作家さんだと、
まあガルペプシとか、
あ、そうですね、ガル君とかも出てますし、う
ん、ガルペプシはヒューマンビートボックスの時ガルペプシなんですけど、ビジュアルやるときは GUL でガルなんですかね。
なんかねその辺もねちょっとサムタイムみたいな
サムタイムガル
やっぱね改名をね急にやっぱガルにしますとか
そこはね大阪多いですよ名義変更結構
名義変更がね、うん、まあ、翔吾くんも今回、まあ、吉川翔吾っていう名前ではなくて、うん、まあ、まあ、
今回はそうですよね、名前違いますよね。
っていうのも翔吾くんが去年ぐらいから結構アパレルのブランド、自分自身のブランドっていうのでちゃんとブランド立ち上げて、はいはい、まあ、We are the question mark 3つっていうブランドなんですけど、一応今回その出店のクレジットは吉川翔吾ではなくてそのブランド名で出してるっていう感じで、まあ翔吾くんはねそれに以外にもね、まあ、キャビルとかね、まあ、みんなやっぱいろんな名義がね結構たくさんあって、
だから俺がだから東京出てくる前10年ぐらい前とかイベントのフライヤー見てたら、うん、もう半分以上 AKA ついてるみたいなもう AKA をめっちゃ見るみたいな、
そうですね、
私もなんかそういうので AKA の意味を知った、
そうそうそう
なるほど、
ね、何やろこれと、
う
ん、
ちなみに当時もうすげえ変名のバンドとかもあって、うんうんうんうん、当時のバンド名で俺が好きなやつがねバグリマクリスティとナイフィーの引く三沢なんですけど、
はいはい、
これ実は後で分かったんですけど両方ともウラッチやったっ、
はいはい、
両方ともガルペプシの変
名だからいっぱいあるみたいなんですよね、うん、ガルも結構いろんな、ね、そうなんやってて
ナイフィーの引く三沢は単純にめっちゃやられたんですけど、
うん、そうですね、まあ、あとはなんか、まあ、あとはね作家さんの方で言うと、まあ、ノグラグさんの方からのご紹介で今回初めて、まあ、ちょっと絡んだっていうか、まあ、稲見さんとかね、
はいはいはいはい、
で花輪さんとかはグループではちょっと出てもらったこともあるんですけど、はいはいはい、まあ、今回 T シャツも出してもらって、あとねしめじくん、
しめじくん、
ね、昨日 ね、 あ、うん、ね初見だったんですけど、
あ
なかなか雰囲気のねふわっとした面白い、ね、
ふわっとしたね、まあ、こいつもまたややこしい、この人はだから文字にすると
そうなんですだからね。
ジェジシャスみたいな。
だから読めなくて僕も。だからまあしめじくんってねちょっと言ってるんですけど、読めないんですよ、ね。
まあしめじくん、
ね。しめじくんでいいと思います
ね。あとは結構やっぱ洋服関係の人が多いので、もともとうちで取り扱ってるブランドさんっていうのが多いですね。うん、まあ国内のブランドさんで言うと、なんかまあ女の子2人、昨日も来てましたけど、まあ大人とい、
はいはいはい、
2人女の子2人組のブランドとか、あとあそうターザンキックとかね、彼はなんかあの服もやってますけど、まあまあ絵もね、うん、絵の展示も結構やって
るので、モグラグとも、
そうですね、ちょっとゆかり、
ま、京都のモグラグで個展してもらったりゆかりは
そうですね、うん、であとね、まあ、あの旅なりとかね、関西のね
デザインなので、ね、結構ワールドワールドねコラージュして、うんうん、作ってもらったりとか、
ね、そうですね、
うん、海外もおるんですよね、なんか。
そうですね、今回ね海外勢は4組ぐらいですかね、まあ、ベルリンから出してもらってる人が2人デザイナーさんで、まあ、ラキっていう人と、まあ、マグパイっていうブランドがあって、はいはい、であのロンドンの方からは、まあ、ドクターノキっていう、まあ、90年代から活躍してる、うん、まあ、彼も服なんですけどどちらかっていうと、まあ、うん、まあ、アートに近いというか、結構グラフィティの活動とかもしてる作家さん、まあデザイナーさんなので、うん、まあ彼のものとかっていう感じですかね。
なんかそう改めてそう見ると、あのやっぱりファッションやけどアートとかその越境するしてる人多いんですよね、
う
ん、結構、
う
ん、
そうですね、特にね、なんかまあ今回こうこのまあ、リメイク展をやるにあた、まあ、リメイクカスタム T 展をやるにあたって、うん、まあ、いろいろ、まあ、そのもともと何かこの時期に何かうちの企画をやるっていうのありきでスタートしたので、はいはい、最初はそのカスタム T 展っていうわけではなくて、まあ、もしかしたらポップアップショップとか、うん、選択肢はいつらいくつか考えてるのがあって、
はいはい、
まあ、でもまあ、今回なんでカスタムティー店にしたのかっていうと、まあ、もちろんうちっぽいというか、
う
ん、服と、まあ、洋服のちょっと入り乱れというか、
うんうん、
まあ、それがなんかよりなんか昔は結構なんていうんですかね、90年代とかその、まあ、もちろんファッションとアートってリンクはしてたと思うんですけど、うん、結構別物、
そうですね、なんかこう、うん、コラボレーションみたいなイメージで扱われること多かったですよね、うん、なんかアートのこの今市のアーティストでファッションブランドが何かを作るとか、
そうですね、
うん、
なんかまあ結局つながってはいるけどなんか別物かなっていうイメージはあったんですけど、それがまあなんかどんどんどんどん2000年以降ぐらいに、まあ、結構どっちも本当にクロスオーバーしてるというか、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、うちもそのファッションマートもどっちも展開してるんですけども、
うんうんうん、
でここのもまたモグラグさんがちょうど1年前に国分寺からこっちに移転してきて、うん、まあ、特に、まあ、フォーカスしてるテーマっていうのがね、まあ、日本のローブローアート
ローブローアート
っていうのを特にフォーカスしてて、うん、なんかそれうちとか割とそれがその、まあ、ファッションのそういうなんかちょっとローブローというか、まあ、ストリートにも近いし、
はいはいはい、
まあ、アートもいろいろミックスもなってるし、うん、あ、じゃあやっぱ今回そのカスタムティー店っていうのをやってで、まあ、本当に中間どっちでもないちょっと新しいものみたいになるといいんじゃないのかなっていうので今回のテーマにしたんですよね。それがあると結構どっちのファンの方でも楽しめる、まあ、あともともとアート好きでファッションはちょっとよく分かんないけどっていう人が来ても結構今回の展示は楽しめるんじゃないかなと思ってて、まあ、逆に服だ、まあ、普段ね洋服とかよく買うけど、まあ、展示会とか行かないよ、うん、なんかアートの展示とかあんま行かないよっていう人とかでも結構楽しめるものになってるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、
うん、なんか俺結構あんまり薄くしか知らんかったけど今回おもろい青野さんの話は、うん、なんか最近あれなんでしょ
う、
古いバンドティーブームが来てるらしくて、
すげえ、
すげえ高額になってるらしくて、
う
ん、バンティーが
どんどんどんどん値上がってますね、
うん、 やのにその古いバンティのオリジナルを使ってあの
カスタマイズ
椅子とか作っててでオリジナルの T シャツよりも安い値段でその作品が売ってるというい
いのかなと思ってあんまいいよとか言ってましたけど、ね、
そこはある意味コンセプトとしては完全にアート
です、ね、まあ面白いなと思いますよね結構そういう人がね何人かいてあ元の T シャツ今結構高いのに
価値を問い直す的なね
でもね新しいなと思います
いやいや結構なんかそういうのとかもなんか、うん、なるほどねっていう感じがねそのファッションのやっぱりこうなんつうのそういうヴィンテージとかに対する値段の釣り上がり方とか、うん、なんかあってすごい極端じゃないですか。
そうですね、う
ん、俺らがだから高校生ぐらいの時とか、うん、エアマックスとか15万とかで売ってたりとかあったじゃないですか、うんうんうん、あのリーバイスの501が60万
なんかね、何十万とかありまし
たね。
で今はそれはバンティー着てるわけですよ、
ね、そうですね。だからまあ、まあ、特にね、まあ90まあ、80年代のとかも高いですけど、まあ、90年代ぐらいのももう結構高くなってきてて、はいはいはい、まあ、割とねもう僕とかリアルタイムでその時に、まあ、見てたから普通にまあ、あの海外のね、うん、HMV とか行ったら、まあ、売ってたやつが、
はいはい、
ほんま本当にもうなんかね3000円ぐらいだったやつがそれが 2,3 万になってるのちょっとびっくりしますね。置いとけよかったなと
か。そのねそれを使って作った椅子がじゃあ手作りの椅子がいくらなんです
か。あれ8000円なの。
安すぎますよね。
すごい
っすね。椅子としても普通に安いです、
ね、そうなんですよ、ね、
まあ、オリジナルの T シャツの価格から言ったら5000円乗っかってるかなんか価値があるんやけど俺普通に今売ったら3万っていう
ねパンクだなと思いました
あれこそがねやっぱアンチ資本主義って言いますかね。
そうですね、面白いですよね。
そうなんですよ、
ね。まあ、そういうとこもね注目しながら見てもらえると面白いですけどね。
あとまあやっぱあれですね、改めて今回昨日からオープンしていく会場が出来上がってるんですけど、変な作家多いですよね周りは。ほんまに
やっぱね面白いですよね、うん、皆さんね、いや自由な方たちがね、
まあこれもねなんか俺らも箱やってるから分かるんですけど、なんかある特定のこう人が徐々にこう集まってくる感じがもうエクスキューブにもすげえあって、うん、
磁場がね、
うん、大体もうエクスキューブ行く時はなんか大体こう髪の毛がカラフルな人がおるやろなとかね。
そうですね、うん、いますね、
うん、結構大バサイのプリントの
ね、
なんかこう結構やっぱもうある特定もうかなりおしゃれがな人が多いけ
ど気合い入ってる、
気合い入ってる
いいですね、
うん、感じがある。そうか、でも6年半なんですね、まだ言うと
ね。そうですね、6年半ですね、今で6年半ですね。
若干モグラグの方が長いですね。
確かそうだったと思いますね。
今年うち8年目なんで、
うんうんうん、
だからそうですね2年ぐらいじゃん
多分。そう、うん、それぐらいの差があったかなって思いますけど、
ね、モグラグはどの辺から把握してました。
僕はね一番最初、さっきの話も出ましたけど、あの、まあ、うちに、まあそのね、本持ってきた時に、まあ、お電話いただいたんですけど、はいはいはい、その時には知ってたんですよ。
あ、
だからそれは多分1号目の本を見たか、うん、ちょっと記憶が曖昧ですけど、うん、まあ、それより前には知ってたけどっていう、うん、そんな、まあ多分できた時から知ってたというわけではないので、
はいはい、多分1年目に吉川翔くんやったんで、
ですよね、
多分それで情報が、
うん、もしかするとそうかもしれないですね。
まあ、あれから言ってもあの本を売り込みに生かしてもうた時から言ってももう結構経ってますからね。5年ぐらいは、
そう、
5年以上の付き合い
に、そうだと思いますね。
でもその間に俺3年前に個展させてもらってね、
う
ん、
そうですね、
この間もね、うん、グループ展、
まあ、グループ展にもね、
そう、乾杯の時にベロベロでなんかすげえ長い演説をぶったらしい。
そうですね、
俺が一切覚えてないというね。
素晴らしかったですね結構ね語り草のね
語り草の語り
伝説のね
次パッて気づいたら奈良の太田の実家あれほんまに。でもあの時は多分僕エクスキューブに結構なみなみならん思いがあったんですよ。なんかやっぱその まあ僕らもまあ最近でこそあんまり外のに文句とか言わないですけど、うんうん、やりだした当初とか結構俺ら東京のまあ東京のギャラリーの状況とかに結構ね不満があったっていうか、うん、でまあやるとこないんやったら自分らでやるかみたいなところもあった中で、割とエクスキューブの存在を知ってた時は見つけたーって感じだったんですよ。ゲットだぜみたいな最近の感じで、
いや嬉しい言葉ですね。そうそうそう。
GO 一切やってないんでちょっとこれが
そうですね。僕もやってないんでね、
わかんない
です。なんで入れたんですか。
雰囲気ね、ちょっと乗っかろうかな。
雰囲気乗っかろうかな。そうそうそう。そうなんです。だから結構なんやろ、あのその後もモグラグでやってた作家がの大阪編がエクスキューブやったりみたいなパターンがね、うんうん、吉原くんなんかは今回のこの秋が2回目ですから ね、
そうですね、まあ、ありがたいですね。うちもそういう意味ではね、やっぱりあのどんどん新しい作家さんもやりたいですし、うん、まあ、結構うちのギャラリーの場合はあの結構いろんなジャンルをやってるっていうか、
うん、
あのまあ、もちろん服の展示もあるし、
ね、
漫画家さんのやつとかもあるし、ね、結構いろんなジャンルをやりたいっていう方なんですよね、はいはいはい、僕も、はいはい、そのなんかジャンルをこうこだわってこういうのっていうわけではなくて、結構、うん、あこんなのもやるんだみたいなのもやりたくして、
はいはいはい、
でそういう意味ではそのモグラグさんとのつながりがあって、結構なんかすごく紹介していただいて、で、まあ、そこからまたどんどんどんどんつながってきてるので、うんうんうん、なんかすごくありがたいですね、うんうん、でうちでやった作家さんとかもそれでね紹介できることもあるし、うんうん、なんかもっと連携が取れてくるとすげえ面白いんじゃないかなと
思
います
、ね、そうですよね、うん、だからやっぱなんかその若干近しいノリではあるけど、やっぱりやる企画はあんまり被ってなかったりとか、
そうですね、う
ん、でこれあの結構あの青野さんが今回金曜日に搬入に来た夜に結構2人で割と盛り上がった焦点としては、うんうんうん、僕ら今のところここのモグラグギャラリーではグループ展をやる予定がつもりは全くないんですけど、うん、割とエクスキューブはこうグループ展を結構推しているという
、そうですね、
うん、その辺のはどう改めてどういうあれなんですか、意識という
か。そうですね、なんかねやっぱまあもちろんグループ展っていろいろなんかどうですかね、まあ、いい点もいっぱい、まあ、悪い点もあるかもしれないですけど、うん、まあ、まずはやっぱ作家さん多いので、いろんな、まあ、もちろんその、まあ、集客っていう意味でも結構やっぱり増える、はいはいはい、であとなんかまあそういうそのあと作家さんの横のつながりもできるし、
うん、
でそうですね、あとなんかねもう一つそのまあグループ展 の、 その企画にもよると思いますけど、はいはいはい、キャリア関係なくちょっとできるっていうこともあって、
はいはいはい、
そこで、まあ、作家さんもちょっとまたその若い子とかはね、はいはいはい、すごくまたいいし、はいはい、まあ、そこで並列でこう見せることができるっていう機会なかなかないので、
はいはい
はい、まあ、そういうのが、まあ、うち、まあ、あと、まあ、うちはなんかショップのスペースもあるので、うんうん、まあ、その、ね、集客も多いと結構そっちも見てもらえるっていうメリットもあるし、
はいはい
はい、まあ、逆にそれでまた洋服のお客さんと作家さん、展示してる作家さんがつながるっていうこともあるし、まあ、とにかく、まあ、さっきもちょっとまた言いましたけど、なんかまあいろんなカルチャーとか世代とかもミックスしてごちゃ混ぜにしたいなっていうのが、まあ、うちの結構大きなコンセプトがあるので、
はいはいはいはい、
そういう意味ではなんかグループ展っていうのはうちは結構いろいろやっていきたいっていうのがありますよね。
はいはいはい、うん、確かにエクスキューブの店舗 の、 作り方って結構変わってるっていうか、うん、なんかまあシームレスに普通に展示空間と服のスペースがつながってるけど、一応まあギャラリーはギャラリーとしてちゃんとこう設備もちゃんとしてるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、そこはね結構すごく最初にこだわったんですよ。もともとオープンする時に もちろんそのギャラリースペースを作るっていうのは決めて、
はいはい、
それありきで動いてたんですけど、結構ね、なんかよく、まあ、いろんな、こう、まあ、洋服屋さんとか、まあ、洋服やってるとこで展示っていうのは結構、まあ、昔からあるっていうか、うん、まあ、ちょっとしたスペース
を、ね。でも結構、つくがあって、うん、その上にちょっと絵が飾れるとかっていうのは、
そうなんですよね。
とか完全にセパレートになってるとかね、空間が。
そうなんですよ。結構、まあ、やっぱり一緒に置いちゃうと、なんかあんまりやっぱり
ディスプレイかな
になっちゃうとか、まあ、しっかり見てもらえないっていうのもあって、まあ、必ず なんかちょっと別空間にはしたかったんですよね。
だから、いいですよね。
うん、だからもうとにかく真ん中入り口があって左右に分かれる店舗じゃないと嫌なので、うん、
はいはいはい、
めちゃくちゃ見たんですよ。300件ぐらい。
マジですか？
ちょっと調べて、はいはい、まあ、調べてもらって、まあ、その中で、まあ、なかなかなくてサイズ感もちょうどいいこともなくて、うん、でも最後ぐらいにあそこがちょうどあって立地が微妙だったんですけど、うん、まあでもいいかっていうので今の場所にしたんですけど、うん、作りはすごくこだわりましたね。
あ、
やっぱり行き甲斐が、ね、してほしいけど、でもしっかり展示は展示でしっかり見てほしいし、うん、っていう空間にしたかったので、
うん、だからその一時期はやよくあったのはそのカフェで展示みたいなのがよくあったんですけど、
そうなんですよね、
あれ僕結構絵描きとしては結構複雑な思いで見てるんですが、うん、だほとんど見ないじゃないですか。で
そうなんですよ、
ね、飲食とアートは結構やっぱりインテリアになりがちなんやけど、うんうん、でも服や特にエクスキューブの服ってやっぱりこうハンドメイド一点物とかも多いんで、
そうですね、
その同じこうなんていうの創作物として結構割と見れるっていうか、しかもまあ一回個展僕 やらせてもらったんで分かるけど、空間としても個展結構やりきれる結構いいサイズなんですよね。あれ絵画展でも、絵画展でやっぱ壁がある程度いるんやけど、でもなんとなく俺個展するときに、でも普通に壁に絵飾るだけやとちょっとなんかエクスキューブっぽくないなっていうのを考えて、まあ、あのちょっと稲見さんと映像を作って流したり、ね、吉原くんにちょっと立体作ってもらったのを置いたりとか、うんうんうん、あとまあさっきの旅なりロイセ服作ったのも展示するみたいな、だけ割と結構作家サイドから言うと結構エクスキューブやったらこれやろうみたいなアイディアが結構、ね、うんうん、出る場所なんです
よ。
なんかそれはなんかあの普段やらん個展しようって思わせる箱っていう意味では、まあモグラグもある程度そういうのを考えてくれる作家多いんで、割とその箱自体にこうイメージがあるというか、うん、そういうのは結構ね大事かなと思うんですけどね。まあそういう意味じゃもう今回はモグラグの空間に完全にエクスキューブがもう来たみたいな。
そうですね。
そうですね、まあ本当今回ね、まあ本当ようやくのね、まあ、いつ呼んでくれんのってずっと思っててそろそろかなっていう、
いや
国分寺の時はね叶わずね、夢叶わず、
いや、ね、僕らとしては、
ね、狭いから、ね、
狭いしちょっと青野さんに頼む悪いなっていう、まあそこでやったらやったでね、まあなんかおもろかったかもしれないですけど、
まあ、でもその時からやっぱずっとね、なんかできればいい な何かしらの、まあ、うちの企画というかね、うん、
はい、
なんかまあやりたいなっていうのはずっとあって、
うんうん、
結構感無量なんですよね。アンドこのねラジオ
そうです
ね、
もうね本当にこのなんていうの、聞こえやすい声と喋り
スムーズな、
これぜひねお届けしたかった
ようやく僕のだからもう一気にね2つね、
うん、
夢が叶ってしまったんで昨日撃沈したね、飲みすぎましたね
飲み出しがちょっと早かったですね、
ちょっと早かった、ね、
でも青野さんは、うん、というかもうエクスキューブといえばビールみたいな、
うん、なんかね そんな風潮がありますけどねまあ確かに好きはね好きですね、うん、
だって俺知ってる限りだって客の半分ぐらいはビール持って、しかも6缶パックを持ってきて青野さんは見事に全部に手をつけるという、
まあ逆もしかりね、なんかね持ってきてもらってああって言ってる間に本人が全部飲んでた
そうそうそう、そうなんですよ
ね、ありますけどね、
うん、いやまあでも毎日になってます、店開けてる時とか、
いやまあほぼ毎日ですね
すごいですよね、
気をつけたいですね、うん、皆さんね気をつけてください、ね、
だってもう今もね東京ピーカンでこの週末は、
そうなんですよ、
そうで金曜に搬入に青野さん来てくれた時昼過ぎやったんですけどちょっと暑すぎて喉乾いたんですよ、もういきなりもういつものスーパードライの6缶持ってましたからね
そうですね4缶飲んでしまいました
そうなんですよね、この暑すぎて喉乾いてビール飲む感じ日本人離れしてるっていうかね、
なんかね水分はねそこでみたいな、
ね、うん、まあね俺らもまあたまに店、まあ、7時ぐらいになったら飲もうかみたいな気はあるっすけど、うん、あの感じとかもまあね まあ、本当はギャラリーとしていいのかどうかよく分かんないですけど、
そうですね、最近僕もねちょっと思いますけど、やりすぎじゃねえかな。まあでもね、みんながねハッピーであれば。
そうですね、
そうですね、
そうそうそう、
うん、
なんかちょっとどうですか、こう、うん、この6年半アイクスキューブ大阪であそこでやってアート、
うんうんうん、
日本のアートみたいなところで言
うと、そうですね、まあ日本っていう括りになっちゃうとちょっとねなかなか、
あ、はい、
まあ、まあ難しいか、まあちょっとそんな大きなことは分かんないんであれですけど、でもなんかやっぱ大阪っていうのはすげえ、あの木中君もさっき言ってたけど、あの、うん、なんか結構、まあ、音楽となんかあの、まあ 特徴というか、まあ、音楽となんかあの、まあ、アートっていうのはすごい密接だなっていうのはあって、うんうんうん、でしかもなんか本当に結構面白い人が、まあ、前あんま前に出てなくて実は埋もれてるっていう、
そうなんです
よ、だからそこがちょっとずつ出てきてくれるみたいなのがあって、それはやっぱ結構大阪ならではの作家さんがやっぱすごく多いなと思って、まあ、まだまだもっといるんだろうなと思って、
いるんでしょうね、
いや本当に
知らないだけ で、ね、
だからそれもっとやっぱね、まあ、今多分そのキッチュー君がさっき言ってた、まあ、横内君とかもそうですけど、まあ、90年代ぐらいからずっとやってて、うんうんうん、まあ、意外とそ、まあ、展示もやってるけどそんなにね露出も少なくかったんだけど、うんうん、結構うちができてからよくやってくれてて、
うんうん、
まあでも彼らももうね36、7とか、
そうですね、
だからそれ以降のもっと次の世代とかで、うんうん、やっぱそういう人たちもどんどんもっといるんだろうなと思って、それはまたちょっと違うカルチャーからもしかしたら出てる人もいるかもしれないし、
はいはい、
そういうのがなんか、まあ、あの、まあ大阪ならではのそういうのがもっと見つけていけると嬉しいから、それをさらにこうちょっと、まあ、発表の場に使ってもらってうちとかでも紹介して、それがさらにまあもっと次に東京とかでもグラウさんとかに何かしら絡むとか、はいはい、そういう連携ができてくるとなんかすごいいいなというか、うん、まあやりたいなっていうのはそういうとこではありますよね、うん、もっともっとそういう
掘りが
いがあると、それはなんか、まあ、まあ服もそうだと思うし、
うん、
アートもそうだと思うので、うん、まあ、そういうところがもっとできれば楽しいかな、
はいはいはい、
うん、
なんかこれ結構特徴っていう か、 なんか80年代ぐらいから、だから俺が雑誌で読んでた一個上の世代の人らからよう言う話ですけど、大阪って大阪の右に海があるぐらいあんまり東京に来なくて、逆に東京に行くのと海外に行くののテンションがほとんど一緒っていうか、
あ、確かにそう言われるとね、なんかもう、うん、海外に行っちゃうっていう人も結構多いですよね。
そ、
すね、
まあ、それによって結構大阪ってやっぱ独特のカルチャーがあって、
うん、
でそれのほんまにおもろいコアの部分見たければ大阪に濃いぐらいの感じのは、うん、うちらの世代でもそうやったし、うん、結構少ないですね、やっぱ僕らの同世代で東京に移り住んだのって、うん、まあ、丸尾佐君とか、
うん、
ぐらいしかほとんどちょっとパッと浮かばないぐらい、やっぱりずっと大阪と海外で、たまに東京みたいな、う
ん、ね、行ったり来たりしてる人多いですもんね、
うん、これまたね京都ってなると京都は全然東京とかしてなんかやったりしてるんですけど、逆にあんま海外とかは少ない人が多いような感じもするっていうか、うん、だからある意味そういう大阪のおもろいものを作ってる人らを紹介するっていう意味も初期のモグラグにはあって、
うんうんうん、
だからすごい、あの、まあ、僕らも関西人なんで、そのリトル関西として、うん、うちのスペースだけはちょっとこうそこと完全につながってて、でこっちにも結構需要あるんですよ実際、
うんうん、
吉川君なんかももうファン多いんで、
う
ん、
そうですね、う
ん、でそういう人らが結構やっぱ集まったりして、それで結構モグラグ認知されていった時もあったりするんで、まあここはもう今後だからね、まあ、モグラグとかをバイパスにしつつとか、まあいろんな感じでこう、まあ、僕らも結構なんやろ、まあ、京都にベースあったりするし、
そうですね、うん、
あとまあちょっと海外、まあ、最近アジアとかねちょっと見てたりするんで、 そうですね、うん、その辺ちょっといろいろ連携してつながって
そうですね、
あればいいなという、
うん、そういうルートができるとね本当にまあいいんじゃないかなと思ってて、
うん、
まあ、それがようやくちょっとまあ6年うちもやってきて、うん、まあなんかそれができてきたのかなと思って。 て、はいはいはい、まあ、それがつながりつつある、咲きつつあるんじゃないかなとは思ってますね。
そう、逆にだってイチャスとか吉原くんとかね、普通にしてたら大阪でやれる機会あんまなかったと思うんで、うん、
まあね、僕もね、なかなか知り合う機会がねなかったんですけど、
うん、そう、イチャスなんか絵柄的にも結構大阪に合いそうだし、うんうんうん、まあそんな感じで、まあちょっとね、今後もいろいろこう
つながっていけたら、
そうですね、
これをきっかけに ね改めて、うん、何かやりたいなと思っております。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしく
はい、ということでちょっと今回は、まあ、最初にも言いましたけどちょっとスペシャル月間なもんで、まあ、逆に言うとこのエクスキューブ企画がいつもより会期がちょっと短い、うん、あの今回のこのカスタマイド T シャツ展今週いっぱいになりますんで、はい、ちょっと最後にこ、まあ、今から見に来てくれる人とか今ちょっと来てちょっとおもろかったなっていう人にちょっと最後メッセージを、
なるほど、
青野さんの方からいただいてそれで終わるかな。
そうですね、まあ、とりあえず今回は結構ね本当に渾身のというか、まあ、企画的にもずっとやりたかったことなんで、まあ、とにかく一人でも多くの人に見に来てもらいたい、あばよくばかってほしいでなおかつそれを見てちょっと感化された人たちがちょっと俺もやるぜみたいな人たちがどんどん声をかけてくれれば来年もしかしたらまたやらせてくれるかもしれないそれを待ってます皆さん、まあ、とにかく来てください。よろしくお願いします、は
い、
よろしくお願いします。
でこれで X キューブもし知った人がね、あの大阪行った時に
ぜひ
立ち寄ってください。
はい、ビールも待ってます。
そうね、ビール片手に行ってくれたらもかなりいい、はい、いい感じなんで。
そうですね。
ぜひ X キューブモグラグどうぞよろしくというわけでございまして、今月のアーティストインタビューは X キューブの代表青野誠さんでした。
ありがとうございました。どうもお願いします。
エンディングでーす。
はい、というわけでございまして、じゃあ太田さんの方からもうね今週しかありませんから。
そうですよ、今回短いですからね。
はい、じゃあインフォメーションよろしくお願いします。
はい、プレゼンテッドバイ X キューブカスタマイズドTショップ、
はい、
8月6日土曜日から始まりまして8月14日日曜日今週末までです。
はい、
時間は13時から20時いつも通りです。
はい、
皆さんぜひぜひ来てください。
はい、ということでございまして、まあ総勢33組のもう関西に限らずね、インタビューでも言ってましたけども全世界からアーティストが
集まってきてます。
ルールは古着の T シャツを使うで何かを作るというだけでございまして、だから必ずしも T シャツカスタムした T シャツの展覧会じゃないんですね、これ。
そう、着れるものももちろんあるけど、そのアートピースとして見れる作品も
そうなんです、
ありますからね。
で結構あの今回のオープニングパーティー、あの服飾関係のファッション関係の人たちも多く来てて、うん、その人たち そのマニアックな視点から見てこの縫製すごいとかねこのアイデアは新しいみたいなものがね結構いろいろあるそうなんで、まあ普段あんまりこうギャラリーとかあの来ないような方もぜひあのちょっとねファッションとか興味ある方とかでも楽しめる内容になってると思いますので、まあもちろんあのずっとモグラグ楽しみにね見に来てくれてる人とかもまあなんか新しい形の表現として、
そうですね、
うん、まああのインタビュー中も言ってましたけど、やっぱエクスキューバはあのファッションとアートのまあクロスオーバーの中での表現っていうのを割と結構こう、まあそれの中でアート寄りになった展覧会だったりファッション寄りになった展示会をやったりというギャラリーなんで、まあそこがうんもう超気合を入れた企画をね今展開してくれてますので、ぜひこの機会をお見逃しなくということで、まあほとんど一点物ですからね。
そうですよ、うん、ほとんどっていうか全部一点物です。
そうです、だからもうまあ単純にあのちょっとね変わったデザインの服とか、あまあ、人と違った服着たいよっていう探してるよっていう人もね、単純にそういうレアな服屋さんという感じで見に来てもらっても全然結構なんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでございましてモグラグラジオボリューム307でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。